ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになる。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて、少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくると。この教祖様の氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるというこの表現が今日は大変気になります。普通であればその参ってきておかげを受けるという表現になるのでしょうけれども、おかげを受けて参ってくるというところですね。その参ってくる、まあただお参りするというだけのようにありますけれども、そのお参りができるということ、教会にお参りさせていただくということ、そのこと自体がもうおかげを受けていることなのだということでしょうね。おかげをいただかなければ、教会にお参りをするということ一つができません。師匠はここで今日のミニご理解で何か身の上に困ったことが起きてくる。その困ったことが起きてきたこと、それを神様のお働きとして、いわば御事柄としてありがたく受け得られる。そういう信心をしなさいとおっしゃっておられるわけですけれども。それとまた教祖様が、氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくると。そのおかげを受けるために参ってくるというのでは表現がありませんね。おかげを受けて参ってくる。これは二つのことを教祖様と師匠とが、まあ両極端ではありませんけれども、二つのことをおっしゃっておられるような感じがいたしますね。その両方ともが大切だと思うのですが、何かことがあったときに、そのことを神様のお働き御事柄としてありがたく受ける。そういう信心を育てる。と同時に、また、その普段あることが、いわば、普通に、普通の生活をさせていただけておる。いただけるということが、そのことにありがたい。いわば、教会にお参りをする。困ったことがあるから、教会にお参りしてお願いをする。というのですけれども、その、教会にお参りして困ったことのおかげをいただいた。まあ、思うように言った。そのことがありがたい。もちろんそれもありましょうけれども、その困ったことがある、そのお願いに教会に行ける。そのこと、まあ、そこまで歩いていくのか、車で行くのか、そこまで普通に行けるということにありがたい。お参りができることにありがたい。と、 感じる心というのではないでしょうかね。今朝は、まあ、ほぼ3週間ぶりぐらいになりましょうか。普通に起き上がることができました。そして、ご記念をさせていただき、そこから普通に立ち上がることができました。まあ、ありがたいことですね。普通に起きて、普通に座って、普通に立ち上がることができる。そのことは大変ありがたいことですね。今までは腰を痛めて、それこそ何かに支えなければ立ち上がることができなかった。寄りかからねば立ち上がることができなかったわけですね。近くに椅子なら椅子を持ってきて、その椅子を何というのでしょうか。手で踏ん張ってというのでしょうか。支えにしてというのでしょうか。近くにある机を支えにして、まあ自分の足だけで、自分の足腰だけでは立てなかったわけですね。普通の人は普通に自分の足腰だけで立ちますね。それができなかった。何かに手で支えをしなければできなかった。それがやっと普通に足腰だけで立てるようになった。やっぱこれは普通の人から見れば普通のことなのですね。ところが、私にとっては普通のことが普通にできるということが、これはまあなんとありがたいことかと、今日はそう思わせていただいたのですね。まあ病気をしてみて初めてわかる健康のありがたさといったようなことを申しますけれども、そういうところかもしれませんね。私どもが普通に生活をさせていただいている、それがどれほどありがたいものであったのかという、例えばこの度の新型コロナウイルスで大変不自由な生活になっておりますね。外出自粛とか、まあ様々な制約を課せられておりますけれども、なるべくなら一日も早く、いわゆる昔のいわゆる普通の生活に戻らせていただきたいものではありますね。そういう普通の生活を普通にさせていただけるということが、実は一番ありがたいことなのだなと思わせられています。そしてまた同時に、そのいろいろ、例えばフェイスブックならフェイスブックで祈るということがありますね。私のことを、それこそ子供たちのことを、健康を祈ってくださいとか、亡くなられた方が、まあ兄弟が亡くなったから、そのことを、亡くなられた御霊様のことを祈ってくださいとか、いろいろそういうコメントがあったりいたしますけれども、改めてその人様のことを祈らせていただけれるということはありがたいことですね。師匠のあれは、ご神徳を受ける六箇条の中の一つに、人の幸せが祈れるようになるまでといったような項目があったと思いますが、確かにその人様のことを祈れれる、人の助かりを祈れるということは、その祈れるということだけで、人のことを祈れるということだけ、そのことがまた大変 ありがたいことですね。そう感じれる新人をさせていただきたいと思いますね。普通に生活をしている、普通に普通のことをさせていただいている、そしてまた人様のことを祈らせていただく生活をさせていただいている、そのことがありがたいと。まあ確かに自分の問題だけで手いっぱいということもあるかもしれませんけれども、人のことが祈れるということは、まあ自分に持てるだけのものを持って、たとえどのような問題があったにしても、それを持てるわけですからね。そして持ってなおかつ人様の荷物を持たせていただきたいとも言うわけですから、これはやはり心の上におかげをいただいていなければ、なかなか人のことを祈れるということは難しいのかもしれませんね。師匠もいわば助けてもらう身から助ける側に変わる信心というようなことをおっしゃっておられましたね。愛楽世界というのは、その助けてもらう信心からその人を助ける世界に入った時に初めて愛楽世界に入れるのだというようなことをおっしゃっておられましたね。救われる身から救う身になるという表現ですね。人様から祈ってもらう救われる身、それから人の助かりを祈る救う身になる、そこに初めて愛楽世界にも入っていけれるというようなことを教えてくださいましたね。私どもが普通に普通の生活をさせていただいておること、そのことにどれほどのありがたさを感じておるか、そしてまた人様の助かりを祈らせていただくことにどれほどありがたいというものを感じておるか、そこにいよいよありがたい世界に入っていけれるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。